朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。今回政治部から今野忍さんお迎えしています。今野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今野さんはね、今東京でね働いてますけれども、大阪勤務時代もあったってことですよね。
そうですね、今から3年前4年前ですか、2015年の夏から7月秋からかごめんなさい9月ぐらいから、2017年の8月まで2年間は大阪、大阪の社会部というところにいました。
でも社会部だけれども政治の取材をしてたんですかね。
そうですね、大阪行きますと政治部ないので、うん、大阪社会部の方で、うん、大阪の政治というのを見ることになるので、うん、大阪の大阪府大阪市ですねの両方を、うん、まあ、行ったり来たりしながら担当させてもらっておりました。
ということは当然維新の会を見ることになる。
もうそうですね、大阪イコール維新みたいな世界ですからね。
ありますよね、
東京の人にとっては。ではちょっと東京の人が見る維新と多分大阪の人の見る維新全然違って、もう維新かそれ以外かっていう形がもう大阪の政治なんで、
うん、
も
う、うん、
大阪で知事選や市長選やれば、まあ、東京でもね報道には触れられてると思いますけど、維新対自民公明共産民主みたいな。
そうですよね、全然東京とは構図が違うわけですけれども、ね、あれでもねやっぱり記憶に新しいのが去年11月でしたか、都構想がね、はい、2回目の否決ってのがあったじゃないですか。
そうでしたね、
うん、あれはね結構こう事前の予測では、いや今回はもうね都構想成立するだろうなっていう声も、はい、あと世論調査もねあったんだけれども、ひっくり返ったってのはありましたけれども、あれなんかね、しかしどういう原因でああなったのかなって、近藤さんどう見ますか。
いや、あれは正直私も、うん、神田さんと一緒で、まあ、今回は2度目なんでね、はいはい、1度目も 0.6% 差ですよね、
うん、
だまあほぼ半々で、2度目に関してはもう事前の世論調査をすると 30% ぐらい賛成が多かったりして、はいはい、ね、圧倒的に賛成反対で、
うんうん、
賛成は強かったと。ただ、まあ、結論から言うと、もう都構想というものに対する何ですか、都構想がもう実現しちゃっていたから僕はダメだったんじゃないかと。
実現しちゃっていた、
しちゃっていた、
もう都になる前に、
はい、もう都構想っていうのはもう今の維新の大阪府と市を維新が政権運営になっていることでできちゃってる状態なんですよね。
あ、
だからこの状態で都構想になったら変わりますって、もう変わらない、今のままでいいじゃんっていうのが多分、
うんうん、
結論になっちゃったのかなと。実際松井一郎維新代表大阪市長もですね、とも私この住民投票の前後はいろいろ意見交換というか取材させてもらってたんです。私も一応こっちで維新担当でもあるので、
あ、そうなんですね、はい、なるほど。
松井さんの言葉聞いても、住民投票の直前ですね、うん、まあ、やっとここまで来たっていう、橋本さんの引退からまた4年かけて一歩一歩来てやっとここまで来たっていう考えと、最後まで油断しちゃいけないって言い方おっしゃってたんですよね。だから油断しちゃいけないっていう言い方は逆に言えば、まあ、勝てる自信があるから、
うんうん、
勝てる自信がなければそもそも油断じゃなくてとにかく頑張らないといけないってなるはずなんで、
うん、
まあ、油断大敵だみたいなことをおっしゃってたんで、まあ、本人たちも、まあ、調査見れば誰でもね、その当事者じゃなくて我々から見ても今回行くと思ったんですけど、やはり選挙戦が始まるにつれてやっぱり大阪市がなくなっていいんでしょうかという反対派の方々の意見に、うんうん、
はい、
大阪市の人たちがやっぱり反応していくんですよね。
うん、
大阪市がなくなるだけだったら今のまま別に大阪市もあって、うん、大阪府もあってもういいじゃないかと、
うん、
維新の主張は大阪府の二重行政を大阪府市の二重行政を解消したいから、
うんうん、
大阪都構想ですってそもそも始まりだったと思うんですけど、そうですね、これというのがもう、まあ、橋本徹さんが、うん、何年だ、
うん、2008
年に大阪府知事になるのかな、
うんうん、
あの時に、まあ、橋本さんとは推薦のように出てきてですね、一気に政治の世界でスポットライト浴びるわけですけど、まあ、ある時気づくんですよね。大阪府知事になったけどなんか権限があんまないなと、
うん、
時には国に対してぼったくりバーって言ってみたりですね、いろいろと言うんですけど、その中で大阪市というものがやはり政令市で非常に府と市で同じような権限を持った市が大阪の府の真ん中に市でボーンってあって、人口も大阪市が300人近くいて大阪府が800万人ぐらいですから非常に大きな権限があって、で当時の市長が平松さんという方で、うんうん、まあ、維新の市長じゃないわけですから、まあ、橋本さんの思った政治をするには常に大阪市とぶつかっててできないと。そこで橋本さんはある時もうこれは大阪都構想だと、これ実は橋本さんとか維新の前からもあった話なんですね。大阪都構想というか名前は違ったかもしれないですけど、府市を一つにするっていう考え自体は、 まあ、東京は実際そうですから、うん、東京都があって23特別区ですから、うん、同じようにすべきだって意見は大阪にもあったんですけど、で橋本さんが大阪市長になるんですよね。要は府と市を一つの大阪都にするには維新が大阪府と大阪市両方を取って、その中でそういう手続きを進めるしかないっていうんで大阪市長になる。その時には盟友だった松井一郎さんを大阪府知事にする、
うんうん、
もうこの瞬間にそれまでは大阪府と市でなんか大阪府が建てる建物と大阪市が建てる両方の高層ビルの高さが何メートルどっちが高いとかですね、うそういった府と市がいろいろと戦
ったんだ。くだらないですね。
くだらないですよ。で大阪市ってそう、まあ、財政が非常に豊かだったこともあるんではは、まあ、結構いろいろやってるんですね。大阪市でなんかワインセラーを作ったりとかですね、
ほう
もう取材したことあるけどなんか大きな帆船を所有しちゃったりとかですね、まあ、大阪市割と放漫財政だったんですけど、その大阪市に乗り込んでいって、まあ、ただ橋本徹と松井一郎ってのも本当盟友関係なんで、うんうん、この2人が大阪市のツートップになった瞬間もう都構想じゃないですか。
まあそうですよね、
だって府と市で一致するわけですよ。
そうですね。
でそれでまあ1回目の住民投票いろいろと、
うん、
いろんなもうそういうこと当時は菅官房長官の力とかも借りてですね、うんうん、猛反対一番してた公明党、
うん、
関西の公明党ってやっぱ強いですから、
うん
もう力でねじ伏せてやるけど僅差で負けて橋本さん引退すると、
うんうん、
で今度はそしたら後継に示したのが今割と若くて人気のある、吉村府知事、
うん、
今の吉村府知事ですね。当時大阪市長になるわけですね、
はい、
国会横大阪市議やって国会議員やって市長に、
うんうん、
まあ、菅さんじゃない、松井さんと橋本さんの、まあ、一流の人として、
うん、
まあ、吉村さんになって、吉村さんと今度松井さんで橋本さんに対した後はこれも維新が府と市のトップだからもう不幸せはないんですよね、
うん、
大阪府の府と大阪市の市で不幸せって言い方をよくしてたんですけど、
うんうんうんうん、
そうするとこの2人が足並み揃えてやっていくのですから、そんな二重行政も減ったくるもないなっていう状態になってしまうと。で都構想、僕はそう当時ちょうど私行った2015年っていうのは住民投票で負けた3ヶ月後なんですよね。1回目の住民投票ですね、
うんうんうんうん、
当時橋本さんが大阪市長やっていて、
うん、
府知事は松井さんでした。でまあもう一回都構想のためその後に秋にですねダブル選挙、1回目のダブル選挙があって、
うん、
橋本さんが引退するんですよね、うんうん、橋本さん引退して松井さん府知事再選して吉村さん大阪市長になるわけですけど、うん、まあ、圧勝するんですよダブル選挙、うんうん、ダブル選挙に圧勝したことをもってもう一回大阪都構想の住民投票をやりたいって維新が言い出すわけですね、
うん、
で言い出します。それで、まあ、進めていくわけですけど、その前段として、まあ、いろんな府と市で同じものを持ってるんです。大学も私立大学と府立大学があるし、
うん、
なんだ産業をいろいろ育成するための研究所とか、
うんうん、
いろいろといくつかあるんですけど、そういったものの統合案件っていうのを全部こう、まあ、府議会と市議会で過半数、維新だけでは特に大阪市議会は持ってなかったんで、
うん、
公明党市議会が協力することでどんどん実現していくんですよね。
なるほど。
で実現していって、で僕はある時大阪の公明党を担当してたんでね、聞くんですよ、
はいはい、
こんなに維新に、ね、協力しちゃってて、
うん、
いいんですかこれ、うん、また第2回目の住民投票で大阪都構想、同じ大阪都構想だって決まったら大阪の公明市議団解散しちゃいますからね、
うん、
いいんですかこれ、自分たち の市議団市議じゃなくなっちゃいますよって言ったら、ね、
うん、
いや今野君君分かってないなと、ある公明党市議団のドンが言うわけですよ。
ほう、
こうやってあらゆる都構想以外の維新がやる府と市の統合案件には全部賛成して協力していけばいいと、
うん、
そうしたら都構想やるときにはもう都構想やる意味がなくなってるからと。
あれ、さっきそれ近野さんが言った話じゃないですか。
そうですね、
はあ、もう要するにその別に都にしなくても、うん、都構想で言ってることが全部できちゃっていれば、うん、それにいらないよねと。
そうですね、
ある種じゃあその公明党が描いた筋書き通りにことが進んだってことですかね。
そうですよ、だから僕は大阪の公明党の、まあ、その時のある方ですけど名前忘れますけどね、
はいはい、
恐ろしいなと今思えばね
結構本当恐ろしい話だ。
どこまでがその、ね、まあまあ、本音だったかですよ。
あるいはどこまで本当にその通りうまくいったのか分かんないけれども、ね、はい、少なくともその時点で近野さんが大阪に行った時には公明党はそういうふうに思ってたんですね。
全員がそう思ってたかどうかですよね。
でもドン的な人はそう言
ったし、ひょっとしたら私にそんな協力ばっかして維新に負けてていいんですかって言って負け惜しみで言ったかもしれないし、まあでもあの言い方、僕それが本音だと思ったらもう目は笑ってなかったですからね。
はは、
やっぱ政治って怖いなとね、私みたいウブな人間思いましたけどね。もうね、
いやでもだからそこ面白いところで、その2回目のそのね住民投票の時には公明がその1回目とこう態度をこう変えてるところがあるじゃないですか、はい、であとその常にその東京の公明党とのねじれがねこう言われている中で、山口代表が最後入るなっていうところもありましたよ ね。あの辺って今野さんから見るとどういうふうに見えたんですか。
まあ、あの辺はだからですね、公明党ってもやっぱ複雑で、
うん、
やっぱ関西の公明党と東京の公明党、
うん、
もっと言っちゃえば支持母体も創価学会ってやっぱ信濃町にあって、うん、はいは
い、ありますね、
関西も天王寺っていうところにあるんですけど、大阪市のですね、はい、割と中央の方に。
そうですね、
やはりやっぱ関西の人たちは公明党はそう言ってもやっぱり維新とはとにかく戦いたいっていうのがあるんですよね、うん、
あ、関西の公明党の人や関西の学会員の人なんかにとっては、はい、維新というのはやっぱりこう対立する敵だっていうような意識はある。
そうですね、一回やっぱ戦いたいっていう、一回はというかやっぱり一回目の住民投票の時にですね、
そうですよね、
協力をさせられてるので、
は
あ
は
あ、あの時はまあ橋本さんと公明党、まだ当時橋本さんでしたからね、橋本徹さんっていうのはもう徹底して喧嘩売られたら許せないっていう人なんで、うん、
はいはい、
もう宗教の道の前に人の道があるだろうって言った
んですよね。ああ、そう言ったらしいですね、
は
い、
あの発言とかが結構学会の方々、みんな学会の方々には結構こうまあ衝撃というかですね、大きくなったりして
激怒っていうね、はい、話聞きますね、ま
あ、橋本さんにしてみれば、うん、住民投票協力すると言ってくれたはずの公明党が協力をあんまり、うん、なんだろうな、まあ、あの時は時給戦だったんですよね、
うん、
時間の利益で、要は時間さえ終わっちゃえば通り過ぎていけば任期があるわけです、うんうん、必ず政治には任期がきます。
それはそうです、
やりますやりますって言って、ただもうちょっと議論しましょうって言ってればいずれ橋本さんにも任期が来るし、
うん、
維新の市議団とか府議団の任期が来るし、だの先延ばし戦略に橋本さんはもう業を煮やしてそういう発言をしたもんだから対立しちゃって、当時はあの維新が国会でやっぱりいろいろと協力してくれることが大事な安倍政権の番頭だった菅官房長官がですね、
うんうん、
俺がなんとかするって裏で公明党の支持母体である創価学会の方に働きかけて、公明党市議団が、まあ、ある意味服従させられるわけですよね。
なるほど、
支持母体に、うん、いいから言うこと聞けと、
うんうん、
で当時の市議団の幹事長はもう責任って辞めてますから、もうそれは大きなさ、やっぱ政治的な流れというか力のぶつかり合いがあって一回も住民投票やってますので、もう公明党の人たち、大阪の人たちね、大阪の公明党学会の人たちの中にはやっぱり2度目はやっぱ戦いたいんだっていう気持ちが非常に強かったと思います。その一方で、うん、国会においてはですね、やはり山口代表というのはやっぱりこう国政におけるやっぱり自分たちのプレゼンスが大事なわけなのと、やっぱり選挙に必ず勝たなきゃいけないっていうのはやっぱり彼らの使命としてあるわけですよね。そうすると維新っていうのは大阪に4選挙区と衆議院のですよ、あと兵庫に2選挙区の関西に6選挙区あるわけですけど、
うんうん、
維新はここが唯一の取引材料なわけですね。
なるほど、
この6選挙区に維新が出せば公明党は受からない、
うん、
公明党の6人の国会議員が落選してしまうということがあるので、うんうん、山口代表、東京の立場からすればそんな自分の責任問題にもなるし、
そりゃそうです、
公明党が6選挙区の小選挙区を落としたら、これやっぱり選挙活動って一つの創価学会にとっても大事な活動なんで、
うんうん、
自分らの信仰等にかかってくる話なので、そんなこと許されないわけですよ、
ね、大変ですよ。
だからこれなんとかしろと言って、例えば国会の本会議場の中で当時揉めてた時ですね、
うん、
当時の斉藤哲夫幹事長が、うんうん、隣の北川和夫さん、大阪のまさに小選挙区の人に言うわけです、うん、なんとかならないですかって。そしたら北川さんは大阪には大阪の事情があるんだと声荒らげて怒ると言ってですね、斉藤哲夫当時幹事長なのに、ね、北川さんに怒られちゃった
、うん、っ大阪には大阪の事情っていうのは具体的に言うとどういうことなんですかね。
やはり一度戦わなきゃいけない、
戦わなきゃいけない、やっぱ選挙で
選挙で、うん、しっかりと維新と戦いたい
っていう、やり合わないといけないんだっていうね、
ことですね。
はあ、
それで2回目の選挙がやってくるんですよね、
うんうん、
2回目選挙というよりは、まあ知事と市長を松井さんと吉村さんが入れ替えて、
ああ、その選挙ね、はい、ダブル選ですね、それね、またね、たすきがけのやつですね。はい、ですね、
うん、もうあんなの、だって吉村さん自身がね、うん、こんなプーチンとメドベージェフみたいなとしていいんだろうかと。
だからまあ、はい、知事だった松井さんが市長の方に出て、はい、市長だった吉村さんが知事の方に出るっていうね、でそれでまた勝つわけですよね。
勝つですね、うん、この選挙によって、まあ、関西の公明は完膚なきまでに叩き潰されてですね。
はあ、なるほど。そこからもその次の自由民投票にそういうふうにつながっていく
ということ
です
か。そうですね、そのもう公明党は協力しなきゃいけない、選挙で負けたわけですから。で、うんうん、関西の公明党の人たちにも大きな発言権なくなって、まあ、東京の公明党創価学会の方の意向に、まあ、従わざるを得なくなってしまったと。
なるほどね。
それによって、まあ、2回目の住民投票では公明党と創価学会はついたはずなんですけど、やっぱりさすがの公明党学会といえどですね、やっぱり自分らの本来大阪の人たち、住民投票に対しては大阪市民ですから、うん、やっぱり市民のこう現場の、まあ、末端のという言い方したら正確じゃないと思いますが、まあ、現場の広い学会の会員の人たちが、うんうん、じゃあ決めたから、じゃあ維新、住民投票賛成って入れたかどうかっていうと、必ずしもそうじゃないんじゃないかなと。い
や、そうだから出口調査なんか見ても、うん、やっぱりその公明党の支持者の人っていうのは、うん、必ずしもその、ね、党のこう意向に従ったわけではなかったっていうのが出てるみたいですもんね。
そうですね。だから私たちは創価学会として、うん、活動はちゃんと続けるけど、うん、今回は公明党の意向には従わないよっていう人たちがいたし、うんうんうん、実際公明党の市議団の OB の人たち、
はいはい、
現役の人たちはさすがにできないですけど、 OB の人たちはもう表立ってとまで言わないけど、かなり強力に反対活動されてましたから、
うん、
だから結局のところ、まあ、そうだって、まあ、選挙の力でねじ伏せたわけだけど、公明党のその会員、創価学会の会員の人たちに広くその維新の住民投票の大阪都構想賛成を根付かせることはできなかったっていうのは、まあ、あの票差ですから一つ大きな敗因の一つでありますよね、間違いなく。
朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを。朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。
でもね、さっき その今野さんが、ね、聞いたっていうその公明のね、鈍的な人の話あったじゃないですか。だから彼はそうやってその都構想に書いてあるようなことは全部その維新にやらせてしまえば、都構想のね、党は必要ないんだっていう、そういうまあ趣旨のことを言ってたってことでしたよね。
そうですね。
でもその実際にその2回目の住民投票になったわけじゃないですか。そこはじゃあその彼は読み違ってたってことですかね。だってそれやんなくても よければそれが一番じゃないですか。
そうですね。だからそうやって読み、ただまあ維新のそっちは執念が勝ったということなんでしょうけど、ただ結果的にただ彼の描いた通りの結果にな
りましたからね、う
ん、実際吉村さんが、吉村府知事ですね、
はいはい、
2回目の自民党に負けた時の敗戦の弁っていうのが、多分東京の人が聞いててもいまいちピンとこなかったと思うんですけど、もう維新も政治始めて10年、やっぱり維新の政治というのが大阪の人たちに根付いていて、都構想の必要性をうまく伝えきれなかったと思う、特に若い世帯にはっていうのはおっしゃってたんですよね。というのはいろいろと今、維新って橋下徹さんの時代から割と高齢者の方へのですね、電車やバスに乗るパスにちょっと負担をさせることで、その浮いた財源で若い世帯の人たちへの援助をするというかですね、
うん、
塾のクーポンを大阪市で配ったり、
ほうほう、
大阪市は学校給食、小学校なかったんですけどね、それを始めるとかですね、うん、そういったことをしていたので、若い人たちに伝わらなかったと思ってて、まさにでもそれはある意味その公明党の方がおっしゃってた話と似ていて、やはり維新が政治を進めることで、もう都構想以外に、都構想になったやりたいようなことは先行してどんどんやっていったわけですから、維新にしてみれば都構想の素晴らしさとか維新政治はいいでしょっていう支持を集めるためにやったことなんだけど、逆にもうここまでできてんなら都構想わざわざ
思いますよね。
わざわざ大阪市をそんないちいち解体して、なんてめんどくさいことしなくてもええやんと、あんただ維新の知事と支持長で仲良くやってったらええやんっていう多分なっちゃってる。
ただ維新という政党の成り立ちを考えると、もともとは自民党から分裂していると。でこれが、まあ、まさにね、じゃあ維新って何なのかって一言で言い表せばですよ、都構想を実現するための党だったっていうようなね、そういうこう言われ方もしているぐらいで、ある種大阪党を作るっていうのはこれはもう維新の執念 に近いものがあるのかもしれない。で一方でその公明あるいは創価学会の執念みたいなものもあって、その維新のねやってることにこういいダクダクと従えるかと、やはりそこは選挙でね戦う相手なんだからみたいなところもあって、今日その執念と執念のぶつかり合いなんだけど、俺政策全然ないじゃんという気もするんですけどね、なんかそういうふうに捉えちゃっていいんですかね。
そうですね、だからまあ執念と執念のぶつかり合いの中にお互いその政策が全くなくとは思わないです。その政策だけでもないけど、まあね、政策へのこだわり、やっぱ維新なら都構想ってなるし、
うん、まあそれは、まあ、政策そのものではありますからね。
そう、政策そのものであるし、やっぱり公明党と維新も近いのはそういう、まあ、あの負担というよりはあの利益配分の方ですね。
あ
やっぱり公明党だってそういう、まあ、若い世帯へ の塾のクーポン配ったりとか、学校給食なんてやっぱり公明党創価学会の婦人部の方から見れば大賛成だったと思うし、
なるほどね、
あの実は政策的な部分でいうと維新と公明っていうのはあの、まあ、国会で見るとね、あの維新ってこうマッチョなイメージありますけど、うん、かなり大阪で維新がやってることって若い世代のそういった利益配分みたいなのもあるので、そこまで実は遠くなくて、
似てるんですね。
似てるところあるんですよ。それでまあ割と市議会とかで維新だけでは過半数取れないですから、公明とは協力してたっていうのもあるんで、
うんうんうんうん、そうなんですね。でもなんかそういうふうに話を聞いてくると、その都構想っていうね、その一つのまあ住民投票っていうものがね持っているまた別のこう性格みたいなのが見えてくる感じしますよね。結局そういうふうにそのやっぱり、まあ、維新って、良くも悪くもそのポピュリズム的だっていうようなことが言われるところあるわけじゃないですか、うん、でそれはもちろんいいところもあるわけですよね。人が求めてくることをするっていうのがその政治の一つの役割でしょうから。ただ一方でやっぱりそのばらまきだっていうようなね、そういう話もあるのかもしれない、うん、でそういうことに対してやっぱり公明党っていうものがこの向き合い方っていうのが同じような例えば政策課題を持っているにもかかわらず、あるところではやっぱり選挙みたいなところでは対立せざるを得ないし、であるところではその本当面白いですよね。そのいやその都構想に協力をすることによって、そのいわば維新のもう一丁目一番地の政策であるところの都構想っていう看板を事実上実現できない状態にしちゃってるっていうことじゃないですか。なんかこの辺の駆け引きみたいなのがやっぱり政治ってことなんですかね。
まあそうでしょうね。ここはまあ強烈な駆け引きだし、公明党だって別に公明党の府議団の人は別に都構想に反対してないですからね。
ああそうなんですか。あ
の公明党の大阪で面白かったのはやっぱり市議、大阪市の市議たちを市議団、うん、
はい、
府議会のことを府議団って言うんですけど、うん、あの市議団のが府議団をこうよりちょっと市議団のはなんていうか自分たち上に見るというか、
へ
あの府議団っていうのはどうもちょっと一段下に見ようとするところがあってですね、
なんかその辺もね、府と市のこの二重行政のこうなんか写し鏡みたいにも見えますけど、
そうですね、
はい、それをやっぱり市の方がステータスが高いんですか。
そうですね、市の方がステータスが高いと当時公明党市議団の人はよく私ね言ってましたよね
そうなんですか。
府議団っていうのは所詮大阪府というのはまあ中二階的な制度だと、
あ要
は国会議員がいて、あの地元自治体があって、そこは市議団なんだと、特に政令市ですから大阪市は、
はい、
だそうなってくると、そう、まあ政令市どこもそういうところちょっとなくはないと思うんですよ。横浜だって横浜市議会があって、あんま神奈川県議もいますけど、どっちかというと横浜市議会と、
それを言われてこうもうピンときたんですけど、僕名古屋出身なんですよ、はい、名古屋市の生まれっていうとやっぱ名古屋市出身って言って愛知県出身って言わないんですよね。
言わないですよね、う
ん、で大阪って名前が一緒だから、そこがだ横浜の人も横浜出身と言っても神奈川出身と言わないっていうのと一緒、
うん、横浜だけど絶対そう
ですよね。でも大阪出身ってそこが隠れますよね、言葉が一緒だから。
確かにそうですね。
なんだけど大阪市の人は大阪市出身だっていうふうに実は言葉としては言っているのかもしれない、府じゃなくってね。なんかそこら辺があの言葉で見えてなかったものが実は例えば公明党のそういうあるのかどうか知りませんけど、ヒエラルキー的なものがあるんだとしたら、そういうところとかには実は反映されてたのかもしれないですね。
そうですね、まあ、面白いもので、ひょっとしたら名前が違ったらまた全然こう維新とか都構想の歴史も違ったかもしれないですね。
なんかね、
神戸も違いますもんね、兵庫と神戸だし。
そうそう、やっぱ神戸の人はね神戸だって言いますもんね。
兵庫出身って多分おっしゃらないでしょうね、神戸出身だよって。
で一方でその神戸ではじゃあ神戸都構想が出るかって出ないですもん ね、
そうですね。横浜も、まあ、圧倒的にまあ横浜の方が神奈川県より強いっていうのはあるかもしれないですけど、やっぱ大阪はちょっと府と市がなんだろう、力が本当ちょっと並ぶというか拮
抗してる。
そうですね、それはあると思うんですよね。
同じその公明党の中でもそんな意識が違ってるんですね。
いや、 やっぱり府議団は別にあの市議団が解散してくれて、
うん、
あの大阪党になれば、 はい、自分らは都議会議員なのか、まあ、名前は、ね、府議会のままかもしれないけど、うんうん、市議団いなくなれば大阪府議団が公明党の大阪の代表的な議員団になるわけですから。
なるほどね、そうかそうか、市がなくなると市議もいなくなるわけですもんね。まあ、区議はいるのかもしれないですけど、そうですね、
でも区議で4つに分かれるわけですから、
人数は減りそうな感じもしますしね。
人数もだいたい一緒ぐらい、20人、4つの特別区に分けるのが2度目の都構想の住民投票の構想だったんで、おそらく今大阪市議って80数人いるんで、まあ、20人ずつぐらいにざっくり言えば分ける構想だったと思うんですよね。
なるほどね。いや、そのね、やっぱり公明党から見えてくるね、そういう大阪都構想というのはかなり面白いですね。
そうですね、公明党はだから、まあ、やっぱり大阪市議団っていうのはかなり独特の、なんですかね、自分らに対するあれがありましたよね、こう市議団の
プライドみたいな、
プライドみたいな、はい、
なんか例えばどんなところでそういうの感じました？
いや、もう今言ったようにやっぱり府議団に対するこう不予想だし、うんうん、やっぱり自分らが聞いてる、実際市議団っていうか市議会ってやっぱなんか立派ですもん、こう、
へえ、
赤い絨毯引いてあって、
府議会よりも立派なんですか？
うん、まあ府議会も、まあ、そこはちょっと難しいと思います。府議会も非常にね、うん、歴史と伝統ある建物なので、
はいはい、
府議会もまあ立派っちゃ立派なんですけど、なんだろう、なんかふかふかの絨毯だったりとかですね。
へえ、
市議団っていうのは、まあ、大阪市議会ってのは結構やっぱり別格というか、
そうなんですね、
少なくとも他 の、 大阪府内の市議とか町議とかよりやっぱりちょっと一段も何段も上の扱いなんだろうな、やっぱり政令市の市議団っていうので受けてるんだろうなっていう印象を受けますけどね。
わかりました、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
朝日新聞ポッドキャスト、
はい、というわけで今野記者からですね、大阪都構想の話聞いてきましたけれども、やっぱりその公明党をめぐる話題面白かったですね。あのね、これ本当に公示差的で、公明党とかあるいは創価学会って言った時に、我々どうしてもこのね、一枚岩の岩盤みたいなものすごいこう鉄の結束みたいなものを考えて、まあ、ある面ではそれはほんと正しいんですよ、実際そういうところもあるで、だけれども、まあ、やっぱり人間ですからね、それぞれ立場が違えば考え方が違うってこともある。大阪市議団と府議団でね、同じ公明党でも考えが違うってこともある。あるいは東京の公明党と関西の公明党ではまた違うよと。いやー、だからやっぱ物をこう一面的に見るっていうことがで、いかにこう浅はかなのかっていうことを思い知らされますよね。で、そういう中ででもやっぱり面白いですね、都構想を維新に実現、こうね、政策面でさせておけば本物の都がいらなくなるなんていうのはね、なかなかやっぱこの辺のこうね、深みっていうのは、まあ、どれぐらいまでね、ちゃんとこうそのあたりをですね、判断していっていたのかどうか、私の知るところではないんですけれども、その言葉を発しているっていう段階で地べたを張ってですね、ちゃんとこう民意を見ている人たちの強さっていうのをね、ちょっと感じたような気がしますね。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。 podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@asahi podcast、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。